この頃のような季節の変わり目には風邪にかかる人が多いです。四世国語辞典は風邪を咳、鼻水、悪寒、頭痛などが一緒に起こる伝染する呼吸器の病と解説しています。民衆国語辞典はもう少し具体的に説明しています。主にウイルスにより起こる呼吸器疾患、鼻が詰まり頭が痛く咳が出て熱が出る、ゴップルとも言う。二つの辞典とも風邪の症状についてだけ説明しています。その症状の説明だけでは風邪の予防は不可能です。言い換えれば、辞典が説明する風邪の症状に対して熟知していたとしても、風邪は自分の意思と関係なく風邪をひいた後に薬の事後処方で治療するしかありません。一週間前、ある集会である教諭の方から風邪に対する新しい解説を聞きました。風邪、寒気は漢字で、感じるの寒に気運の気で表現します。それゆえ風邪は気を感じることという解説でした。急に首の後ろや胸、あるいは下半身に平素とは違う寒気に襲われる感じがしたとき、それがまさに感ずる気、寒気が、風が近づいているという予告とのことです。その時まず風邪薬を飲んだり温かくすれば風邪を予防できると言いました。風邪に対する卓越した解説であり説明でした。私もやはり首の後ろに不意に寒気を感じた時は間違いなく風邪に苦しめられたものです。そうすると、寒気という単語は単純に風邪の病理的現象を説明する単語ではありません。寒気は病理的現象以前に風邪の予防を悟らせてくれる知恵の言葉です。このような観点で見ると感謝も同じです。人々は感謝といえばまずありたがる行為を連想します。ありがたさの対象を尋ね、挨拶したり贈り物を伝達するような行為です。このように感謝を行為でだけ考えるため、私たちの感謝は形式的な外面で終わる場合が多くあります。感謝は漢字で感じる感に謝礼の謝で表記します。感謝は行為の前にまずありがたさを感じることです。心で深くありがたさを感じるなら、特別に挨拶したり贈り物を渡すような行為がなくても、ただ目の輝きだけでも真心から感謝することができます。毎年両親の日になると、学校で小さな児童たちに両親に感謝の花をつけさせます。両親に対する感謝を心全体で感じさせるというよりは儀礼的な行為をさせるものです。それで両親の日の行事は大概形式的な単発性の行事として終わってしまいます。しかし小さな女子学生が成人して子供を産み、十分眠れる夜を過ごし、湿った寝床を乾いた敷物に変えてあげたりする苦労を繰り返しながら、自分のために同様の労苦を尽くした母親に対して心から感謝を感じることになります。そしてその時から形式的な見せかけの感謝ではなく、 心を尽くした感謝を母親に捧げることになります。小さな男子児童は大人になって家族を持つと家長になります。そして家族を扶養する家長の責任を果たすために、職場で時には自尊心が傷つき、時には侮辱を受ける中、自分の父親が自分を扶養するためにどれほどしばしば自尊心が傷つき侮辱されないとならなかったか、その時初めて切実に感じながら深く感謝を感じることになります。そしてその時から父親に対する息子の言行が変わってきます。父親に対する感謝の心が自分も知らないうちに身に染みていくからです。神様に対する感謝も同じです。神様に対する感謝もやはり感謝の行為以前に神様に対する感謝を感じる過程がまず先行されなければなりません。その時だけ神様に対する私たちの感謝が形式的な見かけではなく、神様が心から喜んでお受けになられる本当の感謝になり得ます。それゆえ感謝手術は行為をしようとする以前に神様の恩恵に対する感謝を深く感じる日です。言い換えると、神様になぜ感謝するのか、何を感謝するのか、感謝の内容を深く感じ黙想し心の中に刻印する日です。この過程を通じてのみ私たちの日々が真の感謝の日々で編み込まれていきます。そうだとすれば、感謝手術を迎え私たちが心の中深く感じ黙想し刻印せねばならない感謝の内容は何でしょうか。今日感謝手術を迎える私たちのために、神様が2000年前からあらかじめ準備してくださった今日の本文の御言葉がその答えを提示してくれています。シラス、そしてテモテと共にフィリピを出発したパウロは、アンフィポリスとアポロニアを経てフィリピから西南方向へ164キロ離れたテサロニケへ行きました。テサロニケには複数のユダヤ人の街道がありました。それはフィリピとは違い、テサロニケには少なからずユダヤ人が住んでいたことを意味します。2節を見てみましょう。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、先週申し上げましたように、パウロは平素の習慣通りユダヤ人の街道を訪ねていき、そこに集まった人々に3回の安息日の間聖書について論じ合いました。この時は新約聖書が記録される前でしたので、本文が取り上げた聖書は旧約聖書でした。そしてパウロの説教の核心が何であったのかは3節の前半が明らかにしてくれています。メシアは苦しみを必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと論証した。ここで意味を説いたと翻訳されたギリシャ語の動詞ディアノイゴは広く開けるという意味です。昔の旧約聖書は羊皮紙での巻物で作られていました。パウロは自分が伝えようとする神様の御言葉が記録されている巻物をさっと広げた後、その御言葉を土台に福音を伝えました。ユダヤ人は昔から自分たちを ローマ帝国の圧政から救い出してくれるメシアを待望しました。メシアは救援者を意味するヘブライ語であり、この単語をギリシャ語に翻訳したのがキリストです。ユダヤ人が待ち望んでいたキリストは、ローマ帝国を十分に制圧できる強力な王でならなければなりませんでした。したがって、そのユダヤ人たちの前に現れたイエス様は、ユダヤ人たちから排斥されるしかありませんでした。ユダヤ人の目には、取るに足りない貧民の分際でありながら、自らキリストだとあれこれ語るイエスは、神を冒涜する僭越なる無法者に過ぎませんでした。それでユダヤ人たちはイエス様を呵責なく十字架に釘打ちし、殺し、その後は見向きもしませんでした。しかし、パウロは神様の御言葉である聖書を根拠として、キリストが害されて死んだ中から再び生き返らなければならないことを証言しました。ここで害するという言葉は死ぬという意味です。ギリシャ語の原文には、キリストが害されて再び生き返らねばならないという文章の前に、必ず何々せねばならないという意味の動詞、デイがついています。したがって、この聖句を見て原文に忠実に翻訳するならば、パウロは、キリストが必ず死ななければならず、また死者の中から必ず再び生き返らなければならないことを証言しました。救援者であられるキリストの死が、なぜ選択事項ではなく、必須事項でなければならなかったのでしょうか。キリストがなぜ必ず死ななければならなかったのでしょうか。意図高き神様の法は、罪の刑罰を死と規定しているからです。神様の法によると、罪人は死の刑罰から永遠に抜け出せません。それゆえ、キリストが人間のための真なる救援者であるならば、このお方は罪人である人間の代わりに自分自身が必ず死の刑罰を受けるほかありませんでした。なぜキリストが死者の中から必ずまた生き返らね、ならなければならなかったでしょうか。キリストがいくら私たちの罪の代価を代わりに払うためにお亡くなりになったとしても、このお方の死だけで終わってしまったとしたら、私たちがいくらこのお方を信じると言っても、私たちの執着益はやはり死以外にはありえないでしょう。しかしこのお方が死に打ち勝ち、復活なされたことで、私たちに死を飛び越える永遠の生命の道が与えられうるので、この方がキリストならば、このお方は私たちのために死者の中から必ずまた生き返らねばなりませんでした。三節をもう一度見てみましょう。メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。パウロはキリストが必ず死ななければならず、また死者の中から必ず復活なされなければならないことを証言した後、自分が伝えるこのイエスがすなわちキリストだと結論を下しました。イエスという名前はヘブライ語の名前ヨシュアをギリシャ語に音訳したもので、 主がお救いなされるという意味を持っていました。驚くことに、すでにパウロ当時に自ら救援者であるように振る舞う偽のイエスがいたということがある。それで新約聖書はイエス様を偽のイエスと区別するために、イエス様の名前に出身地をつけてナザレのイエスと表記したりしました。パウロもまたイエスという名前を持った偽のイエスと区別として、このイエスがすなわちキリストだと証言しました。他のいかなるイエスでもない人間のために必ず死ななければならず、また人間のために死者の中から必ず再び生き返らねばならなかったこのイエスだけがキリストという意味でした。このイエスだけが私たちを罪と死の罠から解き放ち、永遠の生命の道に至らせる唯一の救援者、キリストだからです。これはパウロがテサロニケの人々に伝えた教えの核心だっただけではありません。聖書の核心がまさにこれです。創世記からヨハネの黙示録に至るまで膨大な聖書の内容は、十字架で必ず死ななければならず、また死者の中から必ず復活せねばならなかったこのイエスがキリストだというこの一節に全てが濃縮されています。それゆえ私たちが感謝手術を迎えて、心の中に深く感じ黙想し刻印せねばならない感謝の内容もやはりまさにこれです。私たちのために必ず死なねばならず、私たちのために死者の中から必ず復活せねばならなかったこのイエスが、すなわち神様の一人子であらせられるキリストであることを信じるならば、私たちもやはりハバクク預言者のように、イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊ると告白しながら、永遠の救いの恵みを施してくださった三位一体の神様に感謝の人生で報いるほかありません。10週間続けられた第3期指名者クラスが先週の火曜日に終わりました。それにより30週にわたった今年の新信者クラス、成熟者クラス、指名者クラスがすべて終了したわけです。火曜日の指名者クラスが終わった後に、自分の名前を明かさなかったある青年女性が私に手紙を渡してくれました。匿名の手紙なので許可を直接求める術がありませんでしたが、当事者が理解しているこれことを信じ、感動的なこの手紙の内容を共に分かち合いたいと思います。こんにちは。30週間御言葉をあふれるほどたくさん味わわせてくださり感謝します。今まで悩みが本当に多くありました。主に従って生きる人生が本当に良いことであり、その道が本当に価値がある道だと分かっていながら、 私はなぜ分かっているほどに生きることができないのか、信仰の確信が不足しているからか、愛が不足しているからか、それでもなければ救いに対する感激が不足しているからか、牧師先生の講義を聞きながら今やその問題がどこにあるのか分かるようになりました。今回の中秋の時にインドのワーラーナシーを旅行する機会がありました。ガンジス河畔の火葬場から焼かれ消え失せる死体を見て、私自身が間違いなく死ぬほかないエノシュのような存在であることを皮膚で感じることができました。いくら見た目が可愛らしいと言っても、いくら A プラスを取ったと言っても、いくら年俸をたくさんもらっていると言っても、私が願おうが願うまいが、私の死の姿が私なのだ。この短くも短い人生を本当に価値あるところに投資しなかったら、それ以上に悔やまれることはないだろう。死を恐れ考えることから努めて避けてきた私に、復活の主が死を直視し、熟考させるを得ない状況と御言葉をくださったんでした。天の報奨を仰ぎ見ながら、今日この場所で実を結ぶ人生を生きたいです。明日のために準備するからといって、今日一日を適当に独りよがりに過ごしてきた時期があまりにももったいなく思えます。いつか大きなことをするだろうという出所不明の確信で、今日世話をしないといけない人、かけてあげるべき言葉、解きほぐさねばならない関係、刻まねばならない神様の御言葉、実践せねばならない事項を後回しにしてきた私の人生の現場こそが大変な失策でした。今まで悟ったこと、学んだこと、どれ一つとして逃すことなく、私の人生で実践できることを望みます。そしてどうか神様と人に一層愛される存在になることを望みます。今まで私を折よくここに座らせ、牧師先生の講義を聞かせてくださった神様の恵みが、ただただ感慨無量のことと感じられます。感謝します。いつも祝福しています。どれほど知恵深い青年でしょうか。青年の時に自分の死を直視すること以上に大きな神様の恩恵はありません。主に従う道が価値ある道という事実を頭の中での知識としてだけ理解していたその青年に人生の変化が起こった契機は、ガンジス河畔の火葬場で灰となった他人の死体を通して自分の死を全身の皮膚で実感してからでした。自分の死を切に実感しながら頭で信じてきたイエスとようやく正しい関係が成立しました。なぜ私たちはいつか必ず死なねばならないのでしょうか。私たちは皆罪人であり、罪の刑罰は死だからです。それならば私たちはじっと座って死の餌にならねばならないでしょうか。そんなわけはありません。私たちの罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄としてお亡くなりになられ、その死を打ち破り復活なされたイエス・キリストを私たちの主人として迎えねばなりません。今日の本文を通してパウロが証言したように、私たちのために必ず死なねばならず、私たちのために死の中から必ずまた生き返らねばならなかった、そのイエスだけが、すなわちキリストであられ、そのお方の中を通してのみ、死を超えて永遠の生命の救いを得られるからです。その青年がこのように主の十字架の愛と恵みを日ごとに 心の中深くに感じ、黙想し、刻印しながら生きていくとしたら、本人が意識できなくとも、その青年の人生は結果的に主の恵みに対する感謝の人生につながるのではないでしょうか。私たちは新信者クラスを学びながら、食材、給食を意味する英語の単語、アトンメントに対して考えてみたことがありました。この単語のスペルは、A-T-O-N-E-M-E-N-T です。この単語は、何々にを意味する前置詞、at、一つを意味する one、そして状態を意味する接尾語、ment。このように三つの単語が合わさった合成語として、文字的に一つの状態にあるという意味だと申し上げました。すなわち、主から食材されたということは、主と一つの状態にあることを意味します。一体どういう意味でしょうか。私たちのために十字架で受けた死の苦痛と同じ状態に私自身がとどまるという意味です。私が受けねばならない罪の刑罰を代わりにお受けになるために十字架で死が釘で打たれ亡くなった主の苦痛と私が間違いなく一つの状態を成したとすれば、いつか腐り崩れ落ちる手足を罪の道具として使い続けることができるでしょうか。決してそうはできないのではないでしょうか。主の恩恵に深く感謝しながら、主の死と一つの状態をなし、私の昔の人となりは死に、主の復活と一つの状態をなし、新しい人生を始めるほかないのではないでしょうか。言い換えれば、私たちのために必ず死ななければならず、私のために必ず復活しなければならなかった、そのイエス、すなわちキリストを私の人生の主人として迎えるほかないのではないでしょうか。ですから、イエス・キリストの死と一つの状態で連合し、その昔の人となりは死に、イエス・キリストの復活と一つの状態として連合し、新しい被造物として生まれ変わったパウロは、ガラテヤの信徒への手紙2章20節を通してこのように告白しました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。イエス・キリストの十字架の愛を心の中深く感じ、黙想し、刻印する感謝の告白であると同時に、ただイエス・キリストだけを主人と迎え、主のみのために生きるという決断の告白です。そうだとすれば、主を主人として迎え生きるということは、どんな意味なのでしょうか。言うまでもなく、主の身を表現する人生を生きることです。健康な人の正常な息遣いには音がありません。唇をつぼめて息を強く出すと風になります。その時も 風が唇を通る音だけが出るだけで、風自体に音はありません。台風がビュービューと音を出しても、それは木や建物とぶつかる音であり、台風自体の音ではありません。しかし、音のない息吹は笛を通して音色に生まれ変わります。音のない息吹が、息が、笛を通して人が両耳ではっきりと聞くことができ、人の体の奥深いところまで染み込む美しい音色に生まれ変わるのです。笛の音色は耳に聞こえるだけではなく、美しい音律として目に見せることまであります。聞こえず見えない人間の息が、笛を通して美しい音色と音律で聞こえ見えるのです。私たちの神様は時間と空間を超越なされた霊として私たちと共にいらっしゃいます。主の霊、プニューマは主の息であり、主の風です。主の霊、主の息、主の風は見えも聞こえもしません。私たちがその主を主人と迎えていきながら、そのお方だけ表すということは、そのお方の笛になることです。そのお方の愛が聞こえ見えるようにするよう、そのお方の笛になることです。そのお方の生命が見え聞こえるように、そのお方の笛になることです。そのお方の御言葉が見え聞こえるように、そのお方の笛になることです。2000年前パウロはローマ帝国のための主の笛でした。主はその笛を通してご自身の愛と生命と真理を思うがまま演奏なさいました。そしてその聖雅な笛の音色によってローマ帝国が浄化されました。罪によって死ぬほかない私たちの代わりに必ず死ねばならず、私たちを永遠に生きられるようにするために死者の中から必ず復活せねばならなかった十字架のそのイエス様が、すなわち神様の一人子であらせられるキリストであることをお信じになられますか。そうでしたならば、私たちに与えられたどんな状況であれ、まさにその状況の中で神様の霊であり、永遠の息遣いであり、万物を蘇生させる生命の風であられる主の笛になりましょう。主が私たちを通して思う存分演奏できるように、私たち自身を主に完全に捧げましょう。私たちの人生自体が主に向かう最上の感謝の捧げ物になるでしょうし、私たちの1年12ヶ月365日が日々感謝の手術になることでしょう。お祈りいたしましょう。今日感謝手術を迎え、私たちが主に感謝せねばならない内容を心の奥深くで感じ、黙想し、刻印させてくださりありがとうございます。いつか必ずやってくる自分の死を直視することで、生命の救い主であられるイエス様と正しい関係を築かせてください。罪によって死ぬほかない私のために必ず十字架の死を受けざるを得ず、私を永遠に生きさせるために死者の中から必ず復活なされなければならなかったイエス様が、神様の一人子であるキリストで あらせられることに感謝を捧げます。その主がいつでもどこでも私と共にいらしてくださることにも感謝いたします。主のその恵みに感謝を捧げながら、私の人生を捧げ物として差し上げます。神様の霊であり、永遠の息遣いであり、万物を蘇生させる生命の風であられる主の笛として、私を思い通りに使い演奏してください。私の人生を通して、主の御言葉が見え聞こえるようにしてください。私の言動を通じて主の愛が見え聞こえるようにしてください。私の一挙手一投足を通じて主の生命が見え聞こえるようにしてください。そうして、イチジクの木には花が咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなったとしても、主の聖雅な笛の音色となり、この世を浄化させる私の人生が、私の永遠の喜び、幸せになるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。